皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は812回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは10月1日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。10月1日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。先週放送がありませんでした。 TBS ラジオショッピング秋のお買い得スペシャル放送のため、日曜天国は放送が2週間ぶりということになります。おかわりありませんでしょうか。この2週間で随分秋らしくなってきたというか、夏の終わりの感じがしてきましたね。
そうですね。
今日の関東地方は天気はちょっと変な空模様なんですよね。大気の状態が非常に不安定で、朝から雨のところもありますし、昼過ぎから夕方にかけては雷もあるそうです。激しく雨が降る恐れもあります。ただ夜遅くには止む見込みです。スタジオになります赤坂は雨は降っていませんが、厚い雲が垂れ込めています。東京降水確率午後 40%、 夜は 20% です。予想最高気温、東京、横浜、千葉で30度、前橋で28度、熊谷で27度、宇都宮、水戸で26度です。明日2日月曜日、関東地方晴れ、気温は最高気温30度に届かず、空気も乾燥するので過ごしやすい陽気になりそうです。今週1週間水曜木曜少し崩れそうだということですが、週間天気見てみますと、最高気温30度超える日は今日超えたらその後は30度の数字ありませんね。今日は東京が横浜、千葉と並んで30度ですが、今日30度超えれば91回目の真夏日。ただ明日からは解放されそうだということですね。ようやく最高気温ね、30度を見なくて済むということですが、10月ですもんね。
そうですね。
それからお知らせがいくつかありますが、先々週の放送9月17日でしたけれども、ゲストコーナー星野源さんに来ていただきまして、
そうでした。
いろいろね、私たちの番組も普段聞いてくださっているなんてお話があって嬉しくなったりしましたが、はい、星野さんが日本放送で担当なさっているオールナイトニッポンがその後すぐ放送があったんですけども、そのオールナイトニッポンの中でこの日曜天国のことも随分とお話ししてくださって、20分ぐらい話してくださってたのかな。私も録音聞きましたけども嬉しくなっちゃってね。その放送を聞いて今日この番組を聞いてくださっているっていうね方もいるんじゃないかなと思いますけれども、いや本当ベタ褒めでしたよね私のことを。いやーねえ、星野源さんがね私のことをベタ褒めしてましたね。素晴らしい人だなんて言ってさ、ねえ、ちょっと放送では伝わらない私の良さっていうのをね余すところなくいろいろおっしゃってくださってて、最近私あんまり褒められないからすごく嬉しくて3回ぐらい聞き直しちゃったよねそしたらなんかタイムフリーのなんか1週間のなんか期間がオーバーしちゃってさ、辛いことがあったから、よし源ちゃんが褒めてくれたのをもう一回聞こうなんて言ったら、もうなんかお金払わないと聞かせないみたいなことになっちゃって、おいおいなんつって、ねえおかしいじゃないなんつってさ、いやーよかった。あまりにもねなんかこう気持ちよくなっちゃってね、具体的に 何褒められてたか分かんなくてさっきもスタッフにあのさなんて言ってオールナイトニッポンで星野くんがほら俺のこと褒めてたじゃんなんて褒めてたんだっけなんていろんなスタッフに聞いちゃったりして
また聞きたい
嫌がられちゃって嫌がられちゃってねうん嬉しい、
ね、
そうですよねうん本当になんかねなんて褒めてた、
うん、なんだろう素晴らしい肩書きが長くていいなとか
素晴らしい人だなんて ね本当に、うん、
あの僕の壺に気づいてくださって
地球上で生きてる人間の中で一番素晴らしいって言ってなかったそこまで言ってない
どうだったかな、う
ん、そこまでは言ってないねごめんなさいそんなにごめんなさいそんなにねそう番組のことをお話ししてくださってねそんなに私を褒めてたわけじゃないんで、ね、たまに肛門つる人だよねって話をしてました本当に心からお礼を申し上げます星野さんどうもありがとうございました
ありがとうございました
それからちょうどねこの放送センターの横の広場に番組の大きな看板が出ていますっていう話しましたけどもちょうどね今日で終わりだそうです明日からね違う看板に掛け替わるということです3ヶ月間かな外に大きな看板出していただいて
ねえ
なんかいろいろちょっとしたなんか広場の中継とかでもチラチラ映ったりなんかして
そうそうい
い思いさせていただきましたで結構なんかあの見に来られた
ね
あの方いていろんなあの同僚から報告ありましたよ、ね、見てますよなんて言って ねでたくさん写真なんかも送ってくださいましたありがとうございまし た
本当にたくさんの方熱い中来てくださって
ただね看板見るだけなのにね
そうです
うんありがとうございます、まあ、一応ねあの行こう行こうと思ってて行けてない方は今日最後ですからね初めて聞いた方は何と思うかもしれませんけどもね、うん、看板見るの最後ですよなんて随分推しの強い営業だなと思いますよねもし迷ってらっしゃる方いて近くの方いらっしゃいましたら今日までということです、はい、それから金曜日ですね一昨日なんですけども東京の水天宮のホテルで醤油の日の集いっていうのがありましてね私年に1回必ずこのイベントに参加してるんですが、私自身が醤油が好きで全国各地お邪魔した時にいろんな醤油を集めたり買い求めたりしていろいろ自分なりに考え巡らすのが趣味でそんなことを番組で話していましたら日本醤油協会というところからお声掛けいただきまして醤油大使というものを委嘱いただきまして、まあ、微力ながらお手伝いしてるんですけどもその醤油大使の仕事の一つとして全国の醤油を醸造していらっしゃる方の品評会の司会なんですけども、うん、そしてその後の懇親会なんですが、金曜日行われまして、今年の農林水産大臣賞など決まりまして多分また番組で今年の成績の良かった醤油の詰め合わせをリスナーの皆さんにプレゼントできるんじゃないかなというふうに考えていますがどうぞお楽しみにしてください。そしてあの全国のね醸造の社長さんたちがたくさん集まるんですが、400人500人ぐらい集まるんですけども、一般のね招待客の方もいらっしゃるんですよ、
はい、
最近はそのこの日曜天国聞いてらっしゃる方でその醤油私も好きになったっていう人がそのイベントにやっぱり何人か来てらっしゃってね、声かけてくださってありがとうございました。
そうですか、
ただそのあのラジオ聞いてらっしゃる方だからその他のねあの醤油メーカーの社長さんなんかよりも私に対してのシンパシーが強いわけじゃないですか。
そうですね。
ね、
ありがたい。
ラジオ聞いてますなんて言ってね、
うんう
ん、でなんかいろいろラジオネームなんとかなんとかですみたいな、なんか、ラジオネームやめなさいなんて周りが聞くと引くからなんて言ってね、ね、そうだよね。あ、はじめさんラジオラジオネームアホ踊りですとかさ、なんかあるじゃんね。
そうですね。
急にね、びっくりしちゃってさ、ラジオネームトカチの恥かきっこですねやめなさいちょっとねあの、独特の雰囲気だから周りの人はびっくりしちゃうからね、それはそれでまたあの皆さんもあのちゃんと醤油の集まりだということをすごくあの気づいてね自制して行動してくださったことに心からお礼を申し上げたいんですが、それでもちょっとなんかこうやっぱり あったんだよね、
チャンスがあったら言いたいです
ね。いやいやいや、まあ、ちょっと自分でなんか嫌だな、自分がなんか人気者みたいな言い方をしちゃってるけどごめんなさいね、前編そんな感じになっちゃって今更二郎申し訳ない、すみません、そして本当に面白かったのは そのちょっとね、だからね、安住さんちょっとあれですからなんつって、どうせ控え室の方に一度みたいな、そういうなんか段取りしてくれるね、うん、人がいるじゃないですか。それがキッコーマンの会長だったんですよ。そんなことでいいのかと思って、ありがとうね、本当にいろんな人の気持ちありがとうって感じ。俺ここまで来たかと思ったよ。
そうですね、うん、
ね、うん、
本当にそうです、
ありがとう、本当にどう思うみんな。すごいでしょ、うん、キッコーマンの会長さんだよ、うん、あら安住くん大変だな、なんつって、ちょっとほら、なんつって、あ、皆さんじゃあそろそろ式典が始まりますから、ちょっと写真撮影これぐらいにお願いします、なんつって、キッコーマンの会長さんだよ、ね、なんつって、
まあまあ、
れ褒まれ、
うん、本当に
もう褒まれ、うん、星野源くんには褒められてさ、星野源さんに褒められてさ、
いいこと続いてる、
うん、いいこと続いてるね、うん、今日の午後ぐらいから悪いことが起きると思う。
そう、
表裏一体だから ね、いいこと悪いことね。2週間ぶりということになります。また今日から、そして10月下半期も日曜天国、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今日のメッセージテーマこちらです。自分のルール。北区のアルカナキカさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
44歳の方ですね。夜ご飯のメニューを非公開にしていることが自分のルールです、ね、うん、ご飯を作り始める前に、今日夜ご飯何と聞かれても、いつからか言いたくないと答えてきました。おかげで今では家族から聞かれることもほぼありません、うん、メニューを公開していた頃の家族の反応は、はい、およそ3種類だったと思っています。へえ、そうなんだ、ふーんの3種類です、うん、そのどれもが作る際の私の気持ちを削るのです。毎回喜ばれるなら励みにもなっていたでしょうか、うん、多くは喜ばれる以外の反応なのです。それは喜ばれてはいないメニューをこれから私は作るのかと、ごく少ない私のやる気を削ぐのです。少ないレパートリーからメニューを選ぶ時の足かせにもなるのです。そのせいもあり、いつからか非公開になりました。メニューはご飯を提供するときに公開しています。そうですね、これはきっと共感できる方多いんじゃないかな。
本当にそうです ね、はあ、このルール私も採用させていただこうかと思います。
そうですよね、家族はね、遠慮がないのがいいっていうのもあるけれど、ちょっとやっぱりね、そこはあれだよね、気遣ってほしいってところあるし、でもまあ子供がね、お母さんに気遣うってのも違うかもしれないけど。
そうです、そうです、うん、そうなんです。だけどやる気をそぐのは確かだから、うん、うん、言わないでおこう。
そうね、はい、確かにね、うん、大阪府のおにぎりの申し子さん、28歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
祖父の教えで私はたい焼きをお腹から食べます。珍しい。よく頭から食べる人、尻尾から食べる人と議論がなされますが、一口目で確実にあんこに到達できるお腹から食べる食べ方が一番だと祖父が教えてくれました。
なるほど。
おじい様、二口目も背中に向けて食べ始め、分かれた頭側と尻尾側を両手に持ち、
うん、
切れるってことだよね。
そうですね、
2つに分かれるってことだよね。
分断して、
頭尻尾と右左交互に食べていきます、
うん、
友人にはその食べ方何と言われたこともありますが、祖父直伝の食べ方を人に指図される筋合いはなく、こんな美味しいたい焼きの食べ方を教えてくれた祖父に感謝します。
やってみよう。
面白い、
ね、
あんまりたい焼き2つに割っちゃうってことない、あ、割るっていうか、うん、食べてて分かれるってことはないよね。
そうですね、
で
も両手に持ってたら幸せですよね、
うん、でもなんか誰かにあげるのあげ忘れたのかなみたいな感じにならない。真ん中からってなんかでもあれだよね、ほっぺたになんかあんことかつきそうな感じするけど、なんかこう真ん中 ね、食べ進めていったら、たい焼きね、食べたくなってきた。
本当です
ね、うん、東京はね、美味しいたい焼き屋さんがいくつかありますよね。四ツ谷にね、若葉があって、東京三大たい焼き何って言いますよね。人形町の柳屋と、それから麻布十番のなにわ屋さんと、ね、いいですよね。
いいですね、
うん、 川崎市の小耳にハサウェイさん、39歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のルールはカレーライスのお米ルーの比率を一定に保ちながらカレーを食べることです。カレーライスを食べ始める際、まず米ルーの比率を目分量で測ります。例えば6対4の場合、食べ始めから完食するまで6対4をキープします。ポイントはスプーンですくう際、お米だけやルーだけをすくうことはご法度で、1杯のスプーンの中でも6対4をキープする。例えるなら1杯のスプーンの中でミニカレーライスを作り続けるイメージです。ちなみに他の何々ライスと名のつくもの、丼物も同じルールが適用されます。このルールのデメリットは、比率に集中するあまり食べる速度が異常に遅くなることと、あとは味に集中できないこと。メリットは特にありません。先日妻にこのルールについて話したところ、全く理解されず、私のこだわりルールであることを初めて認識しました。私は妻のように比率を気にせず適当に食べている人を見るとだんだんイライラしてきます。イライラしちゃうんだ。たまにお米とルーをぐちゃぐちゃに混ぜ食べ始める方がいますが、このスタイルももちろんイライラしますし、生まれてこの方一度もそんなスタイルを試したことはありません。ただ今落ち着いて改めて考えますと、このぐちゃぐちゃスタイルはぐちゃぐちゃの中でお米ルーの比率が一定に保たれています。また最初に混ぜ切るため比率を気にしながら食べる必要がなくなり、私のデメリットも克服でき、実は私の最適解の食べ方なのかもしれません。途中で怒り狂ってしまうかもしれませんが、今度ぐちゃぐちゃスタイルを試してみようと思っています。っていう、どうですか、39歳の方のどうでもいい話を日曜の朝耳を傾けてしまいました。
書きながら気づいたんだ
ね。そうだね。うん、でもなんとなく分かりますよ。あのちょっとね、あの最後比率が崩れないまま食べたいっていう ね、 うね、最後まで美味しく食べたいっていう、
はい、
ね、いろいろねカレーありますよね。ルーを右側とか左側とかね、うん、あとカレーのお皿にあんまり汚れをつけずに食べる方がいいとかね。
あ、ね、うん、私結構そんな感じ、ご飯の方をルーの方にだんだん寄せていって、うんうん、なるべくお皿が最後きれいになるとやったっていう気持ちになる。
そうですよね、うん、日本人はもともとそういうね美意識持ってますよね、うん、最近はちょっとね、あのそのあたりの感覚が世代によって違って、私としては悲しいですけどね。うん、私もカレーのお皿になんか必要以上にこうルーがぐちゃぐちゃついてたりとか、もうあのご飯の山がなんかね、うん、二山とかこう分かれてたりとかしたら、もう本当ちょっともうあーと思うね。
そうですか、
うん、いやもう本当人として下だなと思う。いやいや言葉がきつい、言葉がきついけど、うん、自由なんだよ。そう、多様性だし ね、 自由や、もちろんそれは自由なんだけど、俺は、うん、ちょっと違うなと思っちゃう、
うん、そうですよね、
ちょっと信用できないなと思っちゃったりするね。うん、うん、わかる、うん、とかさ、紙ナプキンのそのぐちぐちして皿の横に置く感じとかさ、うん、そういうのちょっとやっぱりお願いしたいなっていうふうに思うときあるよね。うん、まああんまりね他人が言うことじゃないのかもしれないけれど、私はそのあのカレーとその人間の品っていうものに対してすごくあの小さい時にね、あの教育を受けたって話は15年ぐらい前にしたかな。
そうでしたね、お父様から担当を
受けてね。そう、うちのね昭和18年生まれの父からね。ちょっとこの話長くなっちゃうけど、やってみる？
久しぶりに。
久しぶりね。5歳か6歳かな、7歳くらいまでだったのかな。私女性を見る目がなくて、幼稚園児とかね。いやそう、本当は親戚中で有名だったんだけど。
うん、面白い。
まあ、これもほら今のさ、いろいろあの価値観とずれてるから、またあんまり元気よく喋ると問題なんだけどさ、うん、ちょっとあの時代が前のね、40年前の時代だからすいません、その時代当時のままの表現でやっています。あの、うん、一応ね、あのそうそうそうそう、うん、そうね、そうね、あの文学作品だと思って、
そうですね、
あえて当時のまま、あえてね、うん、そうそうそう、幼稚園児ぐらいの時に女性を見る目がすごくなくて、よく注意されてたの。で、で俺が好きな女の人はケバい人だったのよ。あの化粧が濃かったりとか、そのホステスさんみたいな、あとキラキラふわふわした服とか、
いい、
ピンクとか、なんかそういう派手な女の、小さい時着てそうだよね。そういうなんかもう本当もうケバケバしい人が通ると、うわー美人だなとか俺が言ってたの。そしたら、うちほら女系家族だからさ、
あ、そっか、
うん、違うよみたいな、あれはケバイだけだよとかさ、やだね、全く見る目がなくてなんて、すごいおばとかに言われてたわけ。、うん、 あ綺麗な人だなとか、いい匂いがするなとか、美人な人だねあの人はとか言うと、あれは美人じゃないよって言って、化粧が濃いだけだよとかすごいガンガン言われてたで、それを見かねた父末広が違うんだと、だからなんか派手なのと美人とか綺麗っていうのは違うんだよって言われたんだけど、全然ちんぷんかんぷんなわけ、それでお上品っていう概念があるからそれを覚えろって言われたんで、お上品っていうのは私いまだにお上品って言われたのがそのもうひらがなで覚えてるんだけど、あの上の品なんていうふうに全然理解してなかったから、お上品っていうのがなんかあるんだと思って、みたいな、みたいな、なんだろうみたいな、上品ってなんだろうみたいなこと思ってて、でずっとその周りの家族とかに上品ってどういうことってずっと聞いてたわけ、その時になんかデパートのレストランであのカレーライスを食べている女の人がいて、ですごくその綺麗に食べてる人と汚く食べてる人がいて、で父親にほらあの人が上品であの人が上品じゃないんだよって言われたんで、まあその父親の教え方もどうかと思うんだけど、であーと思ってカレーライスのルーをお皿にベタベタつけない人が上品なんだと思って、いまだにそのニュアンスなんでね理解してる
スタートだったんです
そこスタートなんです、カレーのお皿の使い方で上品か上品じゃないかっていう、だからその私のエレガントとかクラッシーとかそのポライトっていうその概念っていうのはいまだにカレーの食べ方と直結してるんだだから厳しい
根強い
、なんとなくニュアンスわかるよね、でもね、あの人は上品とかでずっと聞いてたんだよ違うあの人は上品じゃない、あの人は丁寧なだけとか、あ丁寧なだけなんだとか、難しいなみたいな、ずっとみんなに説明されて、あの人は上品で美人とかで、若いだけってニュアンスもあるんだとか、いろいろね、いろいろあるでしょ、
すごい、
英才教育受けてるでしょはいなんつって、あの人は上品だよね、違うお金持ってるだけでしょ難しいなっつってさ、難しいよね、
難しいですね、
未だにね、はい、
10月1日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、人生は山あり谷あり、モハメドあり、お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週10月8日のメッセージテーマは私のアイデア、ゲストは鍵盤ハーモニカ奏者南川明夫さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト、
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、
え、
なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。